10。伸びよう伸びようとしても、まだ伸びられない自分の中から恵んでくるもののために、胸を押されるような心持ちで、捨て吉はよく吉本さんのうちの方へ翻訳の仕事を分けてもらいに通っていった。その日まで彼が心に待ち受け、また、待ち受けつつあるものと、現に一足踏み出してみたこの世の中とは、何ほどの隔たりのものとも計り知ることができなかった。いつ来るとも知れないような、遠い先の方にある春。ただ、それを仰望する心から、せっせと怠らず支度しつつあった彼のような青年にとっては、本当に、自分の命の伸びていかれる日が待ち遠しかった。その心から捨て吉は自分の関係し始めた雑誌のうちに青木という人を見つけた。その心から捨て吉は固い地べたを破って出てきた青木の若々しさを尊いものに思った。青木のように早い春を実現し得たものは少なくも捨て吉の目には見当たらなかった。会ってみた青木は思ったよりも書生流儀な心安い調子で初対面の捨て吉を捕まえていきなりその時代のことを言い出すような人であった。麹町の吉本さんのうちで例の応接間の大きなテーブルの前で捨て吉は自分の前に腰掛けながら話す四つか五つばかりも年上な青木を見た。男らしい眉の間に大人びた神経質の溢れているのを眺めたばかりでも、早くからいろいろなところを通り越してきたらしい、その閲歴の複雑さが思われる。捨て吉の心を引いたものは、ことに青木の目だ。その深い瞳の底には何が燃えているかと思わせるような光のある目だ。何よりもまず捨て吉はその目に心を傾けた。青木と捨て吉との交際はその日から始まった。良いものでありさえすれば、たとえいかなる人の持っているものでも、それを受け入れるに躊躇しなかったほど、それほど心の乾いていた捨て吉は、この新しい交わりが広げて見せてくれる世界の方へぐんぐん入っていった。かつて彼が銀座の小竹のうちの方から通っていった、すきや橋側の赤レンガの小学校の建物は、青木もやはり少年時代を送ったという、その同じ校舎であることが分かってきた。性の違う青木の弟という人と彼とは、その学僧での遊び友達であったことが分かってきた。あの幼い日からの記憶のある矢左衛門町の角のタバコ屋が、青木の母親の住む家であることも分かってきた。バイロンのマンフレッドに敗退したという青木が処女作の劇詩は、そのタバコ屋の2階で書いたものであることも分かってきた。そればかりではない。捨て吉は自分の2人の友達にまで、この新しい知人を見つけた喜びを分けずにおられなかった。とりあえず、すげに青木を引き合わせた。青木とすげと捨て吉との三人は、こうして互いに往来するようになっていった。築地にすげを見るために、捨て吉は田辺の留守宅を出た。あの友達の家へ訪ねていくと、決まりで女の子が玄関へ顔を出す。そして、捨て吉を見覚えていて、トキちゃんのお友達と呼ぶ。この女の子の呼び声が、もうすげのうちらしかった。君、 おばあさんに会ってくれたまえ、とすげが言って、それから捨吉を茶の間の横手にある部屋の方へ誘って行った。捨吉が友達と向かい合って座っているところから、前の長い年取ったおばあさんを中心にしたような家庭のうちの様がよく見える。すげのおばさんとかいとことかいうような人たちが、かわるがわる茶の間を出たり入ったりしている。そういう大勢の女の親戚のうちで、すげがみんなから力と頼まれる、ただ一人の男であるということも、よく想像せられた。捨吉は、すげを誘って、青木のうちを訪ねるつもりであった。その時、すげは高輪の学校を卒業する頃に撮った写真を取り出して、捨吉と一緒にあの学窓を忍ぼうとした。四年も暮らした学窓は、何と言っても二人に懐かしかった。その写真のうちには、すげ、足立、捨吉の他に、もう一人の学友が、いずれも、人獲物にへこびを巻きつけ、処世然とした様子に取れていた。すげは膝の上に手を置き、腰掛けながら映っている足立の姿を捨吉と一緒に見て、僕のうちに下宿してる朝鮮の名士が、このうちで一番足立くんを褒めたっけ。この人は出世しそうだ。そう言ったっけ。見たまえ、この写真には、僕も随分面白く撮れてるじゃないか。まるで僕の様子は山賊だね、と、濃い眉を動かして笑った。すげが自ら表して山賊と言ったのは、捨て吉自身の写真姿の方に、一層よく当てはまるように思われた。捨て吉は、友達の言葉をそのまま自分の上に移して、まるでこの紙は百日かずらだとも言いたかった。我ながら憂鬱な紙、じっと物を見つめているような気がいじみた目、長いこと沈黙に沈黙を重ねてきた自分の応能が自然とその写真にまで登ったかと思うと、捨て吉は自分で自分の苦しんだ映像を見るさえ、いとわしかった。すげのうちへ来てみるたりに、捨て吉には自分とこの学友との間の家庭の空気の相違が目についた。下町風な生活の代わりに、ここに女の手ばかりで支えられる家庭的な下宿がある。アーメン嫌いな人たちの代わりに、ここにはこぞってキリスト教に帰依する一家族がある。すげの話の中には、ある女学校の社官を務めるという一人のおばさんの噂もよく出てくる。すげの多くのいとこの中には、東京や横浜のミッションスクールをすでに卒業した者もあり、まだ寄宿舎の方で学んでいるものもある。すげの周囲にはこれほど女が多かった。また、キリスト教に縁故が深かった。ここでは聖書を隠しておくような必要がない。ここでは人知れず捧げる祈祷でなくて、おばあさんから子供まで一緒にする感謝である。クリスチャンとしてのすげの信仰がなんとなく自然なのも言われのあることだと捨吉は思った。捨吉はまた厳格な田辺のおばあさんたちのもとで育てられた自分とかなり大きくなるまでいとこと一緒に平気で寝たという友達との相違を思ってみた。友達を誘って捨吉は一緒にその築地の家を出ようとした。ときちゃん、お出かけ？いとこの一人が玄関のところへ来て声をかけた。ああ、 青木くんのところまで、と、すげは出かけに答えた。大勢いる女の子は、変わる変わる玄関まで覗きに来た。高輪東禅寺の境内にある青木の宮居を指して、捨て吉は、すげと連れ立って出かけた。青木くんなんかですら、西洋人の手伝いでもしなけりゃ、やっていかれないのかね、と、途中で友達に言ってみた。すげも並んで街を歩きながら、なんだか、青木くんもいろいろなことをやってるようだね。フレンド協会で出す雑誌の編集などまでやってるようだね。こういう友達と一緒に、捨て吉は薄暗い世界をたどる気がした。若い者を恵むような暖かい光はまだどこからも差してきていなかった。本当に皆揃って進んでいかれるような日はいつのことかとさえ思われた。二人揃って元の学僧から遠くない高輪の方面へ青木を訪ねていくということを楽しみながら、捨て吉はあの年上な新しい友達の複雑な閲歴謎を想像して歩いていった。青木はもう初体持ちだ。あの男は何もかも早い。結婚までも早い。それにしても青木らの早い結婚はどんな風にして結ばれたのであろう。かく想像すると、捨て吉は自分の若い心にあの男の書いたものに発見する恋愛感。おそらく稀に見るほどの劇場に富んだ恋愛感と、その早い結婚とを結びつけて考えずにはおられなかった。東禅寺の境内に入って、いくつかある古い僧房の一つを訪ねると、そこが青木の仕切って借りている宮居だ。なんとなくひっそりとした部屋のうちで青木が出てきて、僕のところでも子供が生まれたというところへ、捨て吉らは行き合わせた。見さおう、と、青木が他の部屋の方へ細君を見に行くらしい声がする。かよさんかよさんと細君のことを親しげに呼ぶ吉本さんの家庭を見た目で、この青木の宮居を見ると、そうした気質に反抗するようなものがここにはあって、それがまた、いじらしく捨て吉の目に映った。ここでは細君も呼び捨てだ。青木の細君は、客のあることを聞いて、赤子と共にこもっていた部屋の方で、いろいろと気をもむらしい気配がした。女の子が生まれた。僕も初めて父親となってみた。鶴という名をつけたがどうだろう。話好きな青木は、すげや捨て吉を前に置いて、書生流儀にいろいろなことを話し始めた。そばにある刻みタバコの袋を引き寄せ、それをなた豆のキセルに詰めて、のみのみ話した。すげも捨て吉もまだタバコを飲まなかった。すげくんはいい、と青木が言い出した。話したいと思うことの前には、時も場合もないかのように、それを言い出した。こう三人一緒になってみると、もう一人の学友。青木といくつも年の違いそうもない。あの、足立をここへ加えたならば、と、そう捨て吉は思った。普段から清和な感じのするすげが、ここで見ると、一層その清和な感じのするばかりでなく、二人で面と向かって話しているときには、それほどにも気のつかないような、人好きのする性質を捨て吉は、そばにいるすげに見つけうるようにも思った。すげくんはいいと、また、青木が 自分で自分の激しやすく感じやすい性質を痛むかのように言った。本当に僕なぞは冷や汗の出るようなことばかりやってきた。まったく、すげくんはいいよ、と捨て吉も言ってみた。なんだか、僕ばかり好人物になるようだね、とすげが笑った。何しろ君、僕なぞは中止の年に政治演説をやるような少年だったからね、と、青木は半分自分をあざけるように言い出した。この青木の話を聞いているうちに、もう長いこと忘れていて、めったに思い出しもしなかった、捨て吉自身の少年の日の記憶が引き出されていった。かつては捨て吉の周囲にも、盛んな政治熱に浮かされた幾多の青年の群れがあった。彼は田辺のおじさん自身ですら、熱心な改心党員の一人であったことを思い出した。欧米社の機関雑誌、その他政治上の思想を喚起し、誇推するような雑誌や小冊子が彼の手の届きやすい以前の小竹のうちの方にあったことを思い出した。いつの間にか彼もそれらの政治雑誌を愛読し、どうかすると、子供がそんなものを読むものではないと言って、心配してくれる年上の人たちのある中で、それらの人たちに隠れてまでも読みふけって、あの当時の論争が、少年としての自分の胸の血潮を波打つようにさせたことを思い出した。そればかりではない。高輪の学窓に身を置いた当座まで、あの貧しいジスレーリを羨むような心が、未来の政治的障害を夢見るような心が、自分の上に続いたことを思い出した。青木くんにもそういう時代があったかな、と捨て吉は自分に言ってみて、今では全く別の道を歩いているような青木の顔を眺めた。ともかくも、産後の細君は部屋にこもっている時でもあり、また出直してゆっくり来ることにして、すげと捨て吉の二人は、あまり長いこと邪魔すまいとした。その秋、鎌倉へ行ったという青木の話などを聞いて、やがて二人は自死去ろうとした。青木は鎌倉の方で得てきた思想から、すべての秋の悲しみを思って、何かそれを適当な形に持ってみたいと言っていた。まあ、いいじゃないか。もっと話していってくれたまえ、と言って、青木は寺の外まで二人についてきた。吉外になった女が毎晩この辺をうろうろする。何でも君、貧に迫って自分の子供を殺したんだそうだ。僕はその話をあんまから聞いた。実際住んでみると、いろいろなことが出てくるね。住みゆくない場所というものは、まったく少ないものだね。こんな話をしながら、青木は町の角までもついてきた。青木に別れた後の捨て吉は、そのまますげとも別れて、すぐにうちの方へ帰りたくなかった。長い品川の通りを札の辻の方へ歩いて、二人して何か物食う場所を探した。長いこと沈鬱な心境をたどり、王能と藩門との月日を送ってきた捨て吉には、あくせくとした自分をあざけり笑いたいような心が起こってきた。厳粛な宗教生活を送った人たちの生涯を慕うそばから、自分の中に刻してくる気違いじみたものを自ら欲しいままにしようとして、しかもそれができずに苦しんでいるようなものを、どうすることもできないような心が起こってきた。何かこう 酒の匂いでも嗅いでみたらという心さえ起こってきた。この心は捨吉を驚かした。彼はまだ一度も酒というものを飲んでみたことがなかったから。こうしたうぶなものの食欲を満たすような場所は探すに造作もなかった。ある蕎麦屋でことが足りた。すげくん、お酒を一つあつらえてみようかと思うんだが、賛成しないか。腰掛けても座っても飲み食いすることのできる気楽な部屋の片隅に、捨て吉は友達と差し向かいに座を占めていった。お調子をつけますか?と、姉さんがそこへ来て聞いた。君、二人で一本なんて、そんなに飲めるかい?と言って、すげは笑った。そういう友達は、もとより、杯などを手にしたこともない人だ。言い出した捨て吉は、また、何ほどあつらえていいかということも、よくわからなかった。一合の酒でも、二人には多すぎると思われた。捨て吉は手を揉んで、じゃ、まあ、五尺にしとこう。この捨て吉の五尺にしとこうが、そこにいる姉さんばかりでなく、帳場の方にいる者までも笑わせた。五尺あつらえた客は、簡単に飲み食いされる者がそこへ運ばれてくるのを待った。青木くんも君、付き合ってみるとなかなか面白い人だろう、と、捨て吉は、青木の噂をして、この前僕が訪ねて行った時は女の人も来ていてね。三人であのお寺の裏の方の広い墓地へ行って話した。その女の人は結婚の話の相談にでも来ていたらしい。断ろうか断るまいかという様子をしてね。古い苔の生えた墓石に腰をかけて、じっと考え込んでいたあの女の人の様子が、まだ目についてるようだ。一体、青木くんには、物に構わないようなとこがあるね。あそこが僕らは面白いと思うんだけれども、とにかく変わってるね。あそこが面白いじゃないか。鬼人という風に世の中から見られるのはかわいそうだ。誰かそんな表をしたと見えて、青木くんがしきりに気にしていたっけ。僕も鬼人とは言われたくないって。こんな話をしているところへあつらえたものが運ばれてきた。捨て吉は急にかしこまって小さなチョクを友達の前に置いた。プンと匂いのしてくるような熱燗をついで進めた。一口舐めてみたばかりのすげは、もう顔をしかめてしまった。生まれて初めて飲んでみるか、と、捨て吉も笑いながら、苦い苦い酒を含んでみた。喉を流れていった熱いやつは、腹綿の底の方まで染み渡るような気がした。すげは快活に笑って、青木くんで僕が感心したのは、僕もあのお寺は初めてじゃないからね。ほら、若い書生のような人があのお寺にいたろ。あの人が僕に話したよ。自分はもうこの世の中に用のないような人間だ。青木くんなればこそ自分のようなヤクザなものを捨てないで、こうして三度の飯を分けてくれるんだって。ねえ。ああいう人を世話するところが青木くんだね。こうした噂が尽きなかった。わずか一つか二つ干した直で二人とも赤くなってしまった。なんだかほっぺたがほてってきたような気がすると言って、やがて友達と一緒に帰りかけた頃は、捨て吉の心は余計に沈んでしまった。 青木はよく引っ越して歩いた。高輪から麻布へ、麻布から芝の公園へ。その度に捨吉は何かしら味のある言葉を書き添えたはがきを田辺の家の方で受け取った。捨吉が日頃愛読するイギリスの詩人の書いたものの中から、あるいは省略を試みたり、あるいは表釈を試みたりして、それを吉本さんの雑誌に寄せるたびに、青木からは友愛の情のこもった手紙やはがきをくれた。青木が芝の公園内へ引き移る頃には、短い月日の交際とも思われないほど、捨て吉はこの年上の友達に親しみを増していった。ある日、捨て吉は新しい住まいの方に青木を見ようとして出かけていった。その時の彼は、吉本さんが彼のために心配してくれた新規な仕事について一小報告をももたらしていった。早い春の陽気はまた巡ってきていた。暖かい雨はすでに一度か二度通り過ぎた後であった。霜の溶けた後に現れた土を踏んでいって、捨て吉は芝の公園内から飯倉の方へ降りようとする細い坂道のところへ出た。都会としては割合に高層な土地に林の中とも言いたいほど樹木の多いところに青木の新居を見つけた。丘の傾斜に沿って一棟の隠れた平屋があって、まだ枯れ枯れとした樹木の枝はどうかすると軒先に届くほど伸びてきていた。青木はようやく自分の気に入った家が見つかったという顔つきで捨て吉を迎えた。狭くはあるが窓の明るい小部屋でも、古くはあるが草庵のような静かさを持った屋根の下でも、皆捨て吉に見せたいという顔つきで。今日は君もいいところへ来てくれた。三沢のやつが子供を連れて里の方へ行ったもんだから、おばあさんと僕とでお留守さ、と、青木は捨て吉の前に座っていった。親類のおばあさんという人はそこへ茶なぞを持ち運んできてくれた。子供がいないと、やっぱし寂しいね、と、また、青木がそこいらを見回しながら言った。心の置けない青年同士の話が、それから始まった。会うたびに、青木は自分の持つ世界を、捨て吉の前に広げてみせた。僕はこれで本当に弱い人間だ。小さな虫一つ殺しても気になる、とか、僕には、友達というものがごく少ない。しかし、そうたくさんな友達を欲しいとも思わないとか。僕は単なる詩人でありたくない。シンカーと呼ばれたいとか。そういう言葉が雑談の間に混じって、青木の口から引き継ぎ引き継ぎ出てきた。陳詩そのものとでも言いたいような青木は、まるで考えることを仕事にでもしている人物のように、捨て吉の目に映った。時に、僕は吉本さんの学校の方へ教えに行くことになった。ほんのお手伝いのようなものだがね、と捨て吉が言い出した。4月から教えに行く。できるかできないか知らないが、まあ、僕もやってみる。とも付け足した。その時、青木は捨て吉に見せたいものがあると言って、窓のある小部屋の方からナイトの注釈をしたシェクスピア全集をいくさつかある大きな本を重そうに持ってきた。欲しい欲しいと思って、ようやく横浜の方で探してきたとも言い、8円か出して手に入れたとも言う。その古本を捨て吉の前に置いた。 それを置きながら、へえ、君が教えに行くとは面白い。ずいぶん若い先生ができたものだね、と、青木は戯れるように言って笑った。小半日、青木は捨て吉を引き止めて、時には芸術や宗教を語り、時には苦しい所帯持ちの話をしたり、世にときめく人たちの噂などもして、捨て吉をして帰る時を忘れさせた。ある前奏の語録で古本屋から見つけてきたという古本までも青木は取り出してきて、それを捨て吉に読んで聞かせた。青木は声を上げて心ゆくばかり読んだ。固く閉じ塞がったような心持ちを胸の底に持った捨て吉は、時には青木について家の外へ出てみた。どういう人が住んだ後か、裏の方にはわずかばかりの畑を作った辞書もある。荒れるに任せたその土には、葉や頭を持ち上げる草の芽も見られる。ほら、君が来てくれた高輪のうちね。あそこは、細工に相談なしに引っ越しちゃった。あの時は、ひどく怒られたっけ。青木くん、ヤギはどうしたね。麻布のうちには、ヤギが二匹いたね。あのヤギじゃ、もう散々な目にあった。ヤギは失敗さ。話し話し、二人はうちの周りを歩いてみた。でも、一頃から見ると、暖かになったね。もう、かの谷へは、盛んにウグイスが来る。枯れ々とした樹木の間から見える、藪の多い浅い谷底の方は、まだ冬の足跡をとどめていたが、谷の向こうには、薄青く煙った空気を通して、丘続きの地勢をなした麻布の一部が、霞むように望まれた。藪の陰では、しきりにウグイスの鳴く声もした。春は、近づいてきていた。耳の遠い腰の曲がった青木の親戚のおばあさんは夕飯を用意して捨て吉を待ち受けていてくれた。味噌汁か何かの簡単な地層でもそこで味わうものは楽しかった。4月から始める新規な仕事。麹町の方にある吉本さんの学校のことなどを胸に描きながら、捨て吉はかの青木の住まいを出て、田辺の家の方へ戻っていった。青木のところへ捨て吉がもたらしていった一身上の報告は、小竹のおばあさんをも喜ばせた。一人で、東京の留守宅を引き受けるほどのおばあさんは、六畳の茶の間を勉強部屋として捨て吉にあてがうほどのおばあさんは、もはや捨て吉を子供扱いにはしなかった。これから捨て吉が教えに行こうとする麹町の学校は、高輪の浅見先生の千の細君が礎を残して死んだ、その形見の授業であるということなぞを、聞き取った後で、一言、おばあさんは捨て吉の気になるようなことを言った。女の子を教えるというのが、あたいは少し気に入らない。女の子。それは捨て吉にとっても、長いこと触れることを好まなかった問題だ。無関心を続けてきた問題だ。無関心はおろか、一種の軽蔑を持って向かってきた問題だ。深い感動として残っていた心の壁の絵が、捨て吉の胸に呼び起こされた。再び近づく前と、固く心に誓っていた茂子、坂道、日の当たった草、意外な巡り合い。 白い肩掛けに身を包み、無言のまま通り過ぎていった車上の人。一切を捨て吉はありありと自分の胸に呼び起こすことができた。杉氏火の儚さ、味気なさをつくづく思い知るようになったのも、実にあの茂子からであった。忘れようとして忘れることのできない恥と苦しみと疑いと悲しみとは、青年男女の交際から起こってきた。何らの心のわだかまりもなしに、どうしてこの捨て吉がもう一度女の子の世界の方へ近づいていくことができよう。麹町の学校での捨て吉の受け持ちは、英語英文学の書舗なぞであった。届いた小竹のおばあさんが捨て吉のために学校通いの羽織袴を用意してくれる頃は、一度淡い春の雪も来た。おじさんは横浜の店の方から、捨て吉の兄は大川端の下宿から、マセさんはまた東京の方の勤めに戻ることになったという大活のお棚から、いずれも問屋回りや用田市のついでにたまに見回りに来るくらいのもので、その他は新刊としたる支度の庭も、庭の樹木も、一度あの白い綿のような雪でうずめられたかと思うと、一晩のうちにそれが溶けていって、新しい命の芽が余計にその後へ現れてきた。おっつけ、もうその庭も花と若葉の世界に変わろうとしていた時だ。時々屋根の上を通り過ぎる暖かい雨の音を聞きながら、捨て吉は4月の来るのを待っ